7月13日、第2回目の礼拝です。聖書箇所はマルコの福音書13章1節から13節まで。メッセージは、救われますということで、御堂地伝道師にメッセージをお願いいたします。
皆様改めましておはようございます。今日のメッセージをするんですけれども、今日の先ほどからの、聖書をお読みになって、あら、いろいろなことが盛りだくさんに書いてあるなって思われたかもしれません。ということで、最初に握ってほしい言葉を申し上げておきます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われますというお話を今日はしたいなと思ってます。イエス様を信じて最後まで耐え忍ぶ人は、要するにその前に耐え忍ばなきゃいけないことがあるっていうことですね。で、多くの人はそれに振り回されて、それにって右往左往させられて、何が大事なのか何だったのか分からなくなってしまいます。でも最後まで耐え忍ぶ人は救われます。これはイエス様の お話です。イエス様のお言葉です。お約束です。それをまず心に留めて今日のメッセージに入っていきたいなと思います。ところで、全然関係ない話をするんですけれども、皆様は輪廻とか生まれ変わりという言葉をお聞きになったことがありますでしょうか。日本にお住まいの方は別にそれを信じる信じないを置いといて、普通に耳に入ってくる言葉なんじゃないかなと思います。輪廻というのは輪廻転生とも言います。命あるものが人だけではなく、いろいろな動物も含めて、この人生が終わったら生まれ変わるという思想ですね。もしかしたら犬かもしれない、猫かもしれない、死んだ後生まれ変わることがあるっていう、この思想に立ちますと、命はずっとぐるぐるします。私は人間の生を終えたら、次は猫になるかもしれない、次は虫になるかもしれない、魚になるかもしれない、でもぐるぐるぐるぐるぐるぐる終わりがない。昔有名な歌手の方がある恋人とお別れになった時に、記者会見で彼女はこう言いました。もし生まれ変わったら絶対一緒になろうねって言いました、約束したんですって。これをその言葉通りに信じるかはともかく、生まれ変わったら一緒になろうね、そういう方便というかね、そう言っときゃ角が立たないな、いや嫌いだから憎み合って別れるんじゃないんですよ彼とは、っていうふうに日本人的な受け取り方をした方も多かったかなと思います。ですので、その本当に生まれ変わりを信じるかとかじゃなくて、日本ではその生まれ変わったらとかなんとかっていうのは自然に耳に入ってくる言葉です。でもここで真面目な話をいたしますと、私たちクリスチャンは、聖書を信じる者はその生まれ変わりとか輪廻とかいうものを信じていません。私たちのこの命は神様が作ってくださった、神様が与えてくださった唯一無二のものです。ですから私たちはこの人生の責任が委ねられています。人生リセットして死んでもう一回新しいチャレンジをしますっていうのはなしです。私たちは命を授かってこの世に生まれたからには、神様と共に歩む、神様の御心に従って歩む、それが本来の姿です。でも皆さんすでによくご存知のように、なかなかそういうわけにはいきません。いろいろなものに振り回され、神様に聞くまでもなく自分自身でやっちゃったと思うことがあり、そういう人生の中で神様もそれをご覧になって、私に帰ってきなさい、私に帰ってきたらあなたは幸せに生きられるのに、でも人々はなかなかその声を聞くことすらできず、私は私で勝手にやります、好きなように生きたいですと、滅びへの道をひた走りに走っていく、悲しいことです。でもそのためにイエス様が私たちのところに来てくださいました。その人間が、ごめんなさいまたやっちゃった、ごめんなさいまたやっちゃった、いいよごめんなさいって私を信じて心から言うなら、いくらでも何度でも許すよと言ってくださるのがイエス様です。その証拠としてイエス様は十字架にかかってくださいました。いいよいいよじゃなくって、この私の命をもってあなたたちの命をあがなうよ。その十字架は一回きりのことです。その一回で 私たちはあがなわれました。私たちのすべての罪は解決されました。聖書というのは面白い書です。いろんなことが書いてあります。ですから、いろんな話があるよねって言ってるうちに時々、何の話だったっけってわからなくなることもあります。でも一番初めに聖書が書いてることは、初めに神が天と地を創造された、天と地を創造したから始まります。そしていろんなことがあって、最後にはちゃんと神様がこの世に、なんていうか、結末を作られます。天と地が滅ぶ日があると聖書に書いてあります。いろんな書き方がしてございますけれども、新しいエルサレムが降ってきて下ってきて、私たちはイエス様を信じる者は、最後まで耐え忍んだ者はちゃんとそこに入れていただける、そこで永遠に神様と生きることができる、それが神様のお約束です。その初めの天地創造の話、イエス様がマリアから生まれた話、そしてこの地、世がいつか滅びるという話、壮大すぎて人間の理解力を超えるので、私たちには時にはそれ口頭無形なんじゃないか、本当に信じていいのかっていう気持ちになることがありますが、それが聖書のお約束です。信じられませんっていう人は信じられません。でもあなたに聞いていきます、聞きます、聞きます。それでいいのだと思います。神様が私たち一人一人を案じてくださっていますから、導いてくださっていますから、わからないと思うんなら、思うなら信じてください。神様に自分を委ねてください。導きに任せてください。神が信じさせてくださいます。信仰から信仰へと進ませてくださいます。今日はそのような思いを胸にまず秘めながら、この13章を読んでいきたいと思います。今日のタイトルは救われますとさせていただきました。短く祈ります。愛する天のお父様、私たちは救われます。あなたはイエス・キリストを信じてすでに救われました、その言葉をいただいています。でもこの日々の生活の中で、時々、いやしょっちゅう、その確信が揺るぐような誘惑を受けることがあります。どうぞその誘惑から守ってください。いつもあなたのその御言葉を、あなたの救いを確信していられますように、揺るがぬ土台に立ち続けることができますように、この礼拝の中であなたの御言葉からもう一度勇気と確信をいただくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。イエスが宮から出て行かれる時ということだから、今日のテキストは始まっています。イエスが宮から出て行かれる時も、この一文でお伝えしたいことがいろいろあるんですね。まずこの宮、神殿はどんな神殿だったか。当時の神殿はもう大層美しいものでした。観光名所とでも言われる。今日本でたくさんの外国人の方が来られます。その方たちは信仰でなくても、例えば京都や奈良のお寺にたくさん行かれます。それはその古い立派な建造物があるからですね。拝みに行くっていうよりは、ああすごいなって見に行く。で、当時のイエス様が暮らしておられたエルサレムの神殿もそれに近いものがありました。神殿というのはもちろんもともとは神の住まいというか、神の御臨在の中心ですけれども、その当時の神殿は、昔ソロモンが建てた素晴らしい神殿は戦争で壊れてしまいました。その後にやっと捕囚から戻ってきた民がなんとか建てた神殿、昔とソロモン神殿に比べたら随分、ね、小さくて粗末なものでした。でもそれもまた戦争で損なわれていきました。でもそれを皆様はヘロデ王という王様を聞いたことがあると思います。王様は聖書の中では結構評判が悪いんでございますが、建築に関してはなかなかすごい人だったそうです。イエス様のこの生きてらっしゃる時点で46年もかけて、そのちょっとお粗末な神殿を改築したんですね。 でもうそれは見事な、うわーこの石の柱4メートルぐらいもあるって、うわーこっち見てすごいよっていうような神殿に再建した、建築し、あと改築しました。そういう神殿にイエス様は来られました。イエス様神殿に実は多分何回も来られています。でも何度か印象的な時に神殿に来られましたって書いてますね。一つはルカの福音書で有名な子供の時に迷子になって、お父さんとお母さんが一生懸命探してどこにいたんですかってもう叱りつけた時に、私が父の家にいることをご存じなかったのですかっておっしゃった。でその時はずっとじゃあ神殿に住もうかじゃなくて、ちゃんとお父さんとお母さんに従ってナザレに帰られ普通に暮らされたと書いてます。でこの宮から出て行かれると、神殿から出て行かれるって今はいつなんでしょうか。この聖書を見ても分かります。もうこのすぐ直後にイエス様は十字架にかかられます。そしてこの直前を思い出してください。イエス様はこの神殿にどうやって来られたか。転ばに乗ってホサナホサナ、ダビデの子のホサナと言われてエルサレム入城されました。旧約聖書の予言通り、誠の王が神殿に来られました。でも神殿の中では何がありましたか。イエス様が宮で話すのを喜んで聞いていた人たちがいらっしゃいます。そして例えば本当に信仰を持って自分の持っているものすべてレプタ銅貨2枚を捧げた女性がいます。でも民のリーダーたちはどのような態度だったでしょうか。イエス様は神殿に来られて、まず物売りたちを追い出されました。私の父の家を強盗の巣にしては、してはいけないと、そのようなことが行われてたんですね。そして民のリーダーたちはイエス様に向かって言いました。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか。誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか。神であるイエス様、王であるイエス様が神殿の中で拒否されています。拒否されたイエス様は宮からここで出て行かれます。私はここを読んだ時にエゼキエル書の10章11章を思い出しました。エゼキエル書っていうのが聖書の中にあることを、はいはい知ってるっていいらし おっしゃる方は結構聖書通だと思います。エゼキエル書は結構長大な文壇なんですけれども、エゼキエルが見た幻が書かれています。エゼキエルはソロモン神殿が滅びた後、エルサレムが滅びた後、遠くバビロンに連れて行かれ、そこでエルサレムのいろいろな滅びた後というか滅びる前後でございますね、いろいろなエルサレムの幻を見ます。その中にエルサレムの神殿から主の栄光が去ってしまうという幻を見るんですね。本当と思われる方、後でエゼキエル書10章11章あたりをゆっくりご覧になってください。エゼキエル書で主の栄光が神殿から出て行ってしまうとき、ヒュッと出ていかないんですね。ケルビムが迎えに来て、シャリンっていうよくわからない、ケルビムっていうのも実はよくわからないんですけど、翼の生えた動物のような神の臨在を守る動物、架空の動物ですね。そのようなものがちゃんと迎えに来て、そのシャリン、よくわからない乗り物が来て、そして主の栄光は神殿から離れ敷居に行って、そしてオリーブ山、ちょっと東にオリーブ山がありますにとどまって去っていく。そして主の栄光が去った神殿はその後滅ぼされてしまう。そのような話がエゼキエル書にあります。今まさにイエス様が宮から出て行かれる時です。別の福音書なんですけど、ルカの福音書にその転ばに乗ってエルサレム入城された時にイエス様がこうおっしゃったという言葉があります。ルカの福音書19章の41節から44節を開けられる方はどうぞ開けてみてください。ルカの福音書19章41節からです。イエス様がその祝福あれ主の御名によって来られる王に、天には平和栄光は糸高きところにと、ロバの子に乗って入られる時に41節、 エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれる玉までは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。神を迎え入れたらエルサレムは滅びなかったかもしれませんけれども、イエス様は都のために泣いてこう言われました。ああ、神の訪れの時を知らなかったから。エルサレムは、神殿は、本当のそこの住まう方、イエス様を拒否したのです。13章に戻ります。今日のテキスト、マルコの13章に戻ります。イエス様がここでおられるのは、だいたい西暦33年頃だと言われています。そしてこの後、まあ、すぐにではないんですけれども、西暦70年頃にユダヤ戦争によって、このエルサレムはまた完膚なきまでに、エルサレム神殿も崩され、エルサレムは荒らされます。イエス様が神殿から去っていかれる。その時弟子の一人がイエスに言った。先生、これはまたなんと見事な石でしょう、なんと素晴らしい建物でしょう。弟子たちの霊の目はまだ開かれてませんね。ああ、神殿からイエス様が出て行かれる、そういう霊的なことではなく、うわあ、これすごい、この建物すごいですね、ここの柱、ここの石って、そっちに目が行ってます。でもそのイエス様は彼に言われました。この大きな建物を見ているのですか、石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。嘘って、皆様もそうだと思いますけれども、まあこのような、例えば教会とかもそうですけど、立派な学校や市役所や大きな建物が崩されるなんて、そんなバカなってどっか人間って思い込みがありますよね。よっぽど、まあ建て替え工事するんですって言ったらともかく、そうでもなくって、崩される日が、そんな日が来るんですか。弟子たちはそのことの重大さに気づいたようです。イエス様が神殿から出て、オリーブ山、それはエルサレムから割と近いところにオリーブ山があって、そのオリーブ山からちょうどそのエルサレム、そして神殿がよく見えたそうです。ですからこのオリーブ山で宮に向かって座っておられるとは、その神殿、立派な神殿を見下ろしながら語っておられるということです。そして先ほど申し上げたエゼキエル書の話も、神の臨在が神殿から離れていくときに一度オリーブ山にとどまるんですね。なんか不思議な、なんていうか、符号を感じます。イエス様がオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに質問した。お話しください、いつそういうことが起こるのでしょう、またそれが皆実現するような時にはどんな前兆があるのでしょう。神殿が滅びるなんて、そんなことがあるんだろうか。もう重大です。神様の御臨在の場所、神殿が滅ぶなんて。そして弟子たちの頭にはもう一つ重大なあのことがありました。この7月、私は今日、来週、再来週と3回シリーズでこの13章を語らせていただきます。そしてこの13章には何のことが書いてあるか。主の日、世の終わり、終わりの日のことが書いてあります。皆様は最後の審判という言葉を聞いたことがおありになるでしょうか。システィナ礼拝堂の祭壇画として壁に大きい絵が描いてあります。真ん中にイエス様がおられてっていう絵です。で、キリスト教のことをよく知らない人でも、最後の審判って言ったらなんとなく、ああいう感じかなって。ただまあミケランジェロが描いたんですけど、イエス様がね、すごいムキムキな人なんで、クリスチャンからは、多くのクリスチャンからはイエス様ってあんなんかなってちょっと疑問に思われるっていうのもあるんですけれども、まあ最後の審判、旧約聖書の中にもいろんな書き方で書いてあるので、きちんとこういう日ですっていうのはなかなか言えないんですけれども、 先ほど天地が創造されたと言いましたね。初めの日があります、終わりの日があります。神様が最後の裁きをなさる日で、その絵で言うとイエス様が真ん中にいて、墓からよみがえった人たちが天国と地獄へ分かれて、で天国行ける人はこっちへ引き上げられていく、地獄へ行かされる人はなんか左下にお船があって、カロンの船になんか乗っけられて、はい地獄行きっていうのがあるみたいですね。でそれがその絵自体はちょっと聖書的なんかどうかちょっと私は分かりませんというかちょっと疑問はあるんですけれども、まあそれはそういう絵がありますということで、大元の思想はまあそんな感じです。マタイの福音書でもなんか最後に王様がヤギと羊を分けて、右にいる人たちはこうしなさい、左にいる人たちはっていう裁きをなさるっていう例え話をイエス様がされています。ですので、あ、最後の審判がその絵の通りかどうかはともかく、そういう日が来るとこの時のユダヤ人の人たちもみんな信じていました。そして私たちも裁きの日というよりはイエス様の再臨、イエス様が再び来られるということで、この言葉を信じています。このことを信じています。主の日の旧約聖書にいろいろ書いてあるんですよというだけではちょっと心もとないので、一箇所開いてみましょう。イザヤ書の13章の4から11にどういうことが書いてあるかという、例えばこんなことが書いてあります。もうお聞きになってても結構です。イザヤ書13章の4から、聞け、おびただしい民にも似た山々のとどろきを、聞け、寄り合った王国国々のどよめきを、万軍の主が軍隊を召集しておられるのだ。彼らは遠い国天の果てからやってくる。彼らは全世界を滅ぼすための主とその憤りの器だ。泣きわめけ、主の日は近い、全能者から破壊が来る。それゆえ全ての者は気力を失い、全ての者がの心がしなえる。彼らはおじまどい、子を産む女が身もだえするように、苦しみとひどい痛みが彼らを襲う。彼らは驚き、燃える顔で互いを見る。見よ、主の日が来る、残酷な日だ。憤りと燃える怒りを持って地を荒れすたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。私はその悪のために世を罰し、その罪のために悪者を罰する。不尊な者の誇りをやめさせ、横暴な者の高ぶりを低くする。まあいろんなことを書いてあるんですけど、本当に天変地異が起こり、神様の裁きが行われという主の日が来るんだよということがいろんなところに書かれています。そして皆がそのことを知識としても知っていました。でいつ来るんですか。今日のマルコの5節に行きます。そこで彼イエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。これは今の私たちにも本当に大切な言葉だと思います。先日も7月5日になんか大災害が起こるとかいう噂がいっぱい広がってました。で私たちはそのような噂を今までもこれからもたくさん聞くと思います。大変だよ、こんなことが起こるんだよっていう。そしてそれはその天変地異だけではなくって、私たちの人生のあのこと心配してる、このことどうなるかなっていう時のちょっとした人の言葉に私たちの心は揺れ動く時があります。それダメなんじゃないの、あれうまくいかないんじゃないの、あっちはあれの方がいいんじゃないのって言われると、ついああそうなんかなってゆらゆらします。でもイエス様は人に惑わされないように気をつけなさいと言われます。そして一番怖いのが6節ですね。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそれだと言って多くの人を惑わすでしょう。私が救い主ですよ、私が神ですよ、私がすごいんですよ、イエスキリストの生まれ変わりです、いろんな言い方があると思います。また戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。簡単に終わらないよ。そして もうちょっと先読みしますけど、イエス様が来るときは内緒でこっそり、あなただけに言うけどねみたいなことでは来られません。これを聞いといたらあなたは得するよみたいなのではありません。イエス様が来られるときは本当に天からみんなが分かる方法で来られます。だから情報弱者になって慌てる必要はないんですね。絶対分かります。9節、だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私の家に総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証しをするためです。9節聞いたらちょっとギョッとする、ゾッとする方もいらっしゃいますよね。とにかく苦しみがある、困難がある。どうしたらいいんですか？ある意味聖書は私たちは困難を避けられないと教えます。でも面白いのは10節、こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。え、こうしてってどうしてですか？私たちは思うんです。私が安心で安全で安楽で、皆さん聞いてください、イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかりました、よみがえりました、死に勝利されましたって、安心安全安寧の中で言って、みんながあーすごいありがとうございます、私も信じますっていうことを夢見がちですけれども、この9節ひどいですよね。議会に引き渡し、街道で鞭打たれ、偉い人の前で尋問される、その中で証をしていく。要するに私たちは苦難の中で証をしていく。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。皆様はご友人や家族に福音を伝えたことがおありでしょうか？その時に、ああ素晴らしい、その教えいいですね、私も信じますってすぐに言ってくれたでしょうか？結構そうじゃないですね。まあそういうケースもあるかもしれません。嫌な思いをしてなんか気まずくなったり、こんなことこんなこと言われちゃったっていう、でもだからダメだったんだではなくって、長い年月が経った後、いや実はその人が救われた、その人が神様を信じるようになった、本当にそれは神の業です。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければならないんです。私たちのその嫌な思いをすることや犠牲を払うこと、まあ街道で鞭打たれた方はこの中にはいらっしゃらないんじゃないかと思いますが、その心がもう鞭打たれるような思いをして福音が伝わっていくのは当たり前のことなんだよと、この聖書は告げています。彼らに捕らえられ引き渡された時、何と言おうかなどと案じるには及びません。何と言おうか、これは私も含めてですが、皆さんもよく心配なさることだと思います。あの人に福音を伝えたい、でも何と言えばいいんだろう、どんな言葉で伝えるといいんだろう。案じるには及ばない。ただその時自分に示されることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。私たちのうちに働いてくださる聖霊様はその時言葉をくださいます。もし本当に言葉が与えられないとしたら黙っていてもいいんです。それが神様の御業です。神様は私たちのこの体を用いて、私たちのこの口を用いて、手足を用いてご自分の御業を行うことができる方です。その神様に委ねた時に、神様ご自身が責任を取ってくださいます。12節13節にも本当に私たちにとっては恐るべきようなこと、そんな目に遭いたくないということが書いてございます。また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち彼らを死に至らせます。また私の名のためにあなた方は皆のものに憎まれます。いやー、こんな目には遭いたくない。それは皆さん同じだと思います。でもやっとここまで来ましたね。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。本当ですか？私たちは思います。どうしたら信じることができますか？それは神様と共に歩むことです。私たちは必ず苦難を通るかもしれません。今日のさっき司会者の方に読んでいただいた 招きの言葉を見てみましょう。イザヤ書の44章の7節8節です。どうぞ耳で聞いててくださっても大丈夫です。旧約の時代から神様がこのように言われているということは、イザヤ書の44の7節8節6節からお読みいたします。イスラエルの王である主、これをあがなう方、万軍の主はこう仰せられる。私は始めであり、私は終わりである。私の他に神はない。私が永遠の民を起こした時から、誰が私のように宣言してこれを告げることができたか。これを私の前で並べ立ててみよう。彼らに未来のこと、来たるべきことを告げさせてみよう。恐れるな、おののくな。私がもう古くからあなたに聞かせ告げてきたではないか。あなた方は私の証人、私の他に神があろうか。他に岩はない、私は知らない。私たちはこの神様と、聖書に書かれている神様とイエス様と共に歩むことで、本当に私、神様の証人になります。他に助けてくださる神がいるのかどうか、いや、いないじゃないか、この神様だけが真実だったという、私たちの人生の中で、特に苦難の中で、私たちを通して神はご自分の御業を明かしなさるのです。ですから、この経験をどうやって話したらうまく伝わるだろうか、心配は無用です。神様に任せていくときに、苦難の中でも困難の中でも、神様はそのご栄光を表してくださいます。ですから今日の言葉、ヘブル書の10章35節を挙げさせていただきました。今日の言葉、ヘブル書の10章35節ですから、あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。私たちの確信、イエス様を信じたら、私たちも、私たちの家族も、私たちの大事な人もみんな救われます。家族っていうのは血のつながりの何親等以内とか、そういう意味ではありません。私たちが大事に思う人すべてです。それを信じておられるなら、あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。サタンは常に私たちに語りかけてきます。いやー、神様よりも、祈るよりも、もうちょっとこっちの方がいいかもしれないよって、あの情報に飛びついた方がいいかもしれないよ、あの方法いいかもしれないよ。私たちもつい右往左往すると、あ、そうなんですかってそっちに行きそうになります。でも聖書は言うんです。確信を投げ捨ててはいけない。イエス様と一緒に、イエス様につながって最後まで耐え忍ぶ人は救われる。先ほど主の日という話をいたしました。主の日はですので、イメージとして恐ろしい日というふうに言われています。恐ろしいことがいっぱい起こります。でも思い出してください、イエス様が中心におられるんです。イエス様はその約束を守られます。イエス様につながる人はちゃんとご自分の身元に引き寄せてくださいます。平易な言葉で言うと、天国に入れてくださいます。ですから大丈夫なんです。私は今までイエス様に従ってきたけれども、こんな困難がありました。その目から涙をイエス様が拭ってくださいます。よくやった、善かつ忠なるしもべよ、あなたの苦しみを、あなたの痛みを、あなたの忍耐を私は知っている、私は全部見てきた、よくやったね、私のところへ帰ってきなさい、そして永遠に私と共に生きよう。私たちにとっては主の日、終わりの日、最後の審判はそういう日です。恐ろしいことはその前に起こるかもしれません。その中で耐え忍ばなければならないかもしれません。でも私たちは確信を決して手放してはなりません。最後まで耐え忍ぶ人は救われるのです。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの約束を感謝します。あなたが作られたこの世界が いつか終わるとしても、あなたのその御言葉は滅びません。そのあなたの御言葉とともに生きられる、この恵みを感謝します。神様、この確信を私たちが決して手放さないようにしてください。そしてこの喜びを、この恵みを一人でも多くの人と分かち合うことができますように、私たち一人一人を用いてください。あなたの御言葉を語る口としてください。あなたの恵みを持ち運ぶ足としてください。あなたの恵みを伝える手としてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。